中愛戦。
いやまさかね、西城秀樹さんですけどね、人間はいつか死ぬんですけれど、なんかね別格なんですよこの人に関して言うとね、まあなんでしょう、その昭和の一時代を彩った、まあ、大アイドルであることは確かなんですけれども、パワフルというか、そのともかく元気の塊みたいな印象がずっとあって、でもちろんその晩年ね、病苦にそのまあ苦しい、まあ病気でまあね大変な苦労なさったようですけれど、じゃあ榎田新右衛門は、西城秀樹のファンだったのかというとそうでもなくてですね別にどうでもよかったんですが、最初に西城秀樹というのをこう認識したとか意識したのは多分、74年か5年かぐらいかな、にあの時別冊チャンピオンだったっけな、なんだっけな、なんかね西城秀樹物語って漫画があったんですよ、読み切りで、うん、でどういう生い立ちで芸能界デビューするまでをこう、でその厳しい父親がいてとかって芸能界に反対してとかとかそういうのがこう描かれてて、でまあ今があると、うんうん、で あそうなのねと思ってて、で気がつけば事務所を辞めて独立をして、普通独立をすると大体タレントっていろいろ揉めるんですわ、いろ、うん、んなことが起きるんですけど、西城秀樹に関して言えば独立してからのがすごいですからね。で例えば大ヒット曲ヤングマンなんてのは、うん、その西城秀樹が企画したわけで、曲を、であれはもともとビレッジピープルという、うん、そのまあゲイカルチャーの先駆者ですよね、うん、であれに出てくるそのインディアンの格好した兄ちゃんとかね、そのアメリカンポリスの格好した兄ちゃんとかいて、うん、ね、その一応村人っていう設定で、でも全員がゲイであると、でそれをこう俺たちがゲイであるのはもう堂々とそれをアピールしていこうというような意味であの歌が出来上がったわけじゃないですか、うん、でそれをノリがいいからこの歌いいじゃんつって何とか知ってこれを日本で出そうよって言い出したのが西城秀樹 で、うん、でそれをそのレコード会社の幹部だとかあるいはプロダクションの関係者とかは全員が反対したわけですよ、その歌はそういうそんな、うん、ゲイの歌だよと、日本ではまだ早いよと、でもまあそれは日本の若者向けの詩に書き換えて、うん、ね、全く新しいまあ、ものとして、うん、出せばいいじゃんよって言って、まあ、押し切ったわけですよ、うん、で出してみたら大化けっぷりですよね、だからそこら辺考えてみるとやっぱセンスあるんですよ、でいろんな曲カバーもヒットさせてるし、それとその若い頃は本当にシャウトするパンチのある歌が多かったんですけど、途中からやっぱ大人のバラードというか、うん、なんかしっとりとしたその歌っていうのにもチャレンジして、それもまたヒットさせていて、名曲と言われる曲が何曲もあるということで言うと、やっぱ大したもんなんですよね。でさらに言うとドラマでそのさっきも出てきましたけど寺内貫太郎一家だとか、あるいはその後に放送された憧れ共同体とか、憧れ共同体なんてのはあれは郷ひろみと西城秀樹、そして桜田淳子、山口百恵もゲストで出てますけど、だから、新御三家の一角と、当時は高2トリオかな、高2トリオぐらいだったのの一角がこう一緒に出る、しかもまだ人が集まらない時代の原宿が舞台で、でそこで原宿で自分たちで服屋をどうやって作っていくかみたいなベンチャーな話なんですよ。でそのドラマは非常にこう、私なんか中学生でしたけど、ものすごい好きで見てたドラマでしたね。だからなんかその役者としてもなかなかなものだし、映画版の愛と誠もそうじゃないですか。で、まあまあだからいろんな顔を持っていて、でさらに言えばお茶の間ではね、ハウスバーモントカレー、ですよね。で、でまあだからハウス食品というか今ハウスだけど、あそこがまあ、メッセージを出しましたよね。日本のカレー文化をそのより一層お茶の間に浸透する原動力になったのは間違いなく、秀樹さんだという言い方もしているということで、僕は安倍ちゃんがなんかまたなんかどうせ揉めるでしょうから、 あの国会で、うん、その時に、次のカードとして西城秀樹さんに国民栄誉賞を多分授与すると思います。きっとそのカードを切ってくると思いますけどもね。どうせなら生きてる時にあげていただきたかったなと思いますが、でまあね、あのいろんな追悼メッセージとかもその各番組で出てますから、うん、あのとりあえず今日2曲ばかりちょっと、うん、持ってきてるんですけれど、うん、まあ、私が一番好きなのはあのブルースカイブルーという曲なんですけれど、これはあのアナログ工場委員会でもかけておりますし、やっぱ曲があのこの追悼というのにぴったりだというので、どの窓ワイドショーでもみんなブルースカイブルーなんですよ。なのであのうちはあの違うので行こうかなと思っておりまして、まず最初は、オフコースのカバーです。オフコースが、アルバムに入れてた曲をなぜか西城秀樹がカバーするということになって、オフコースのコンサートで小田和正が、実はあのこの曲を西城秀樹が歌うことになりましたって言ったら、会場内大ブーイングになるんですけど、さオフコースのファンからすると「あの西城秀樹で歌うの?」っていう「ってなったわけですよ。それはまあ気持ちは分からんではない。でも出してみたらこれが意外といいんですよ。ということで、聞いていただきましょう。西城秀樹で「眠れぬ夜」。こういう曲です。ご記憶の方も多いと思いますがね、だからまああのブルースカイブルーのようにこうちょっとこうバラード調でこうスケール感が感じさせる、スケール感を感じさせるような曲調もあれば、こういう軽い感じの、まあ、曲もまあできるということで、この西城秀樹という人のこの歌声というのはやっぱちょっと特殊だと思うんですよ。その声のビブラートのかけ方とか、やっぱあの唯一無二で、なんとなく似てる声ではっていう点で言えば氷室京介とか似てるんだけど、でもやっぱ違うんだよね、やっぱね。ということで、眠れぬ夜を聴いていただきました。どうですか、木田英子さん、こういうのは、
こういうのは、
こういう曲は、あ、なんともない、
いやいや、いや、いいんじゃないでしょうか。
最後ありがとうございました。もともとはだからオフコースの歌で、うんうん、あの小田和正の 歌声の方が今や、うん、現在はそっちの方が、まあ、本家の方が、まあ、通りがいいかもしれませんけどね、うんうんうん、というで、まあいろんな曲があって、で、晩年ですよ、その脳梗塞を患って軽度の言語障害が出た、うん、でその後に、同窓会コンサートっていうんですか、あの昭和を彩ったアイドルの皆さんとかが、まあ、みんなでコンサートをやりましょうっていうのをこう全国回ってやっていて、まあ、小川智子さんとか、今陽子さんとか、ね、であといろんな人たちがですよ、まあ、やってた。でそれに、まあ、目玉として西城秀樹さんも出てくるんですけど、あの何回かテレビでその模様見ましたけど、あの歌ってないですね。MC はやれるんですけど、あの歌は完全に
声がやっぱ出ないんだ。
歌はもうあの全盛期の声だもん、その流れるのが。だからあのなんですかね、その まあまあ レコードの曲が、うん、あのそのまま再生されて、それにあの口パクと身振り手振りを合わせてるなっていう、うん、まあまあだからあのヒーター絵でね、ヒーター絵っていうかコンサート会場で遠くから見てればもう分かんないと思いますけど、うん、あのテレビってやっぱアップになっちゃうんで、うん、アップになった時にああこれはっていうふうに思って、うん、やっぱり歌はきついんだろうなと、うん、あ思いましたけどね、まあ、あの歌曲によると思うんですよ、あの歌えるのもあったと思いますけど、うん、やっぱそのシャウトするやつとかきつかったんじゃないかなと思いますがね、うん、でいろんな曲がある中で、そうですね、まあまあブルースカイブルー以外でってことで、今日あと1曲最後にお届けするのは、ラストシーンというね、
ラストシーン、
まあ、あのまあそんなある意味引き際といいますかね、最後のところをこう歌った歌で、これも名曲でございます。これをお聴きいただきながら追悼にさせていただこうと思います。
よと言ったら、あなたは寂しく微笑みながら、そんなことをしたら不幸になるわ、忘れた別れとつぶやきながら、そんなことを言って困らせないで、無邪気な方がいいという、ありがとう、幸せだった。
対立する組の若頭を引いちまった。
あらあら大変、面倒な人を引き殺しちゃいましたね。抗争勃発間違いなしです。
あんた頼むから病院で手術してよ。
バカ言え、俺たち極道は生命保険に入れねえんだ。高額医療費なんか払えるかよ。
こちらの組長さん、実は現在ステージ2のがん患者。手術すれば治る可能性があるのですが、
極道だって困る時があるんだよ。
そこで FMC がご紹介するのが、極道のための通販型生命保険、生きてもらいます。
え、何それ。
抗争による死亡や怪我はもちろん、がんなどの三大疾病も手厚くフォロー。万一警察に逮捕された時も日額5000円からの生活保障もバッチリ。
でもモンモン入ってるとダメなんでしょ。
ご安心ください。部分的な彫り物から全身びっしりの本格的彫り物を背負った方まで問題なくお申し込み可能です。
それなら安心だ。
FMC の極道のための通販型生命保険、生きてもらいます。詳しくはパンフレットをご請求ください。フリーダイヤル 0120-5910 極道までどうぞ。